川崎ショータイム川崎スイッチオン。
11月18日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりましたね。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る早口ツッコミどころ満載かもしれないトークバラエティ、皆さんの川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間でございます。本日メインパーソナリティを務めますは、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士の私ルルお姉さんです。元気素敵大好き。そして本日私のお隣にいるのは、
はい、え、はいって、あのお姉さんすごいわね、はい、すごいバタバタしてるのに私たち、うんうん、はい、すごい冷静な声で始められるのね素敵だわ。ということで
ありがとうございます。
はい、
私もいただけた、
はい、本日のアシスタント、武蔵小杉在住12年目、小杉のまあどんな人、笹田家 DJ だ、DJ 恵子こと笹田恵子です。よろしくお願いします、
はい、お願いします、はい、そして他のスイッチオンファミリーのご紹介ですが、毎度お伝えしておりますように、現在川崎 FM スタジオでは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、スタジオ内では人数制限が設けられております。
はい、
番組プロデューサーのシューさんは、今は別のお座敷です ですね、ちょっと忙しくお仕事されていることでしょう、はい、そして自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーゆうゆうは、今日は AD としてね、スタジオの外から見守ってくださっております。ゆうゆうよろしくね。はい、そして番組コーナーのゲストの方にもすでにスタジオにお入りいただいております。早速ご紹介させていただきますね。ここスポーツの街川崎、サッカー、バスケットボール、バレーボール、その他にもスポーツチームが大活躍、見る私たちにたくさんのパワーを与えてくれますね。今日はそんなスポーツの力を信じるお二人がゲスト。ボールが一つあればそこに人が集まり、何かが起こる、自分が変わる。バスケットコートにカフェを併設したワンスローを今年8月多摩区宿河原に開業したばかりの庄司圭介さん、そして2008年からフリースタイルバスケットボールをはじめ、関東を中心にイベントや地域のフェス、プロバスケのオープニングや川崎市内の中学校でワークショップも行うフェイクマンさん、同じバスケットボールを片手に地域でどんな活動をしているのかお話をお聞きします。さあどんなねお話が今日もお聞きできるんでしょうか。楽しみにしていてください。そしてまたまた皆様からのお便りメッセージもどんどんお待ちしております。特にメールテーマはございません。ゲストの方への質問もお待ちしております。お便りをいただけますととても励みになりますので、ぜひ投稿してみてください。そしてこの皆様からのお便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。 Facebook もありますのでそちらでも大丈夫です。採用された方で住所と本名が記載されている方には、小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントいたします。皆様小杉スイッチオンのステッカー集めてみてはいかがでしょうか。さあ続きまして、今日のこれからの、川崎市中原くるお天気なんですけれども、最高気温は現在16度から17度、少し曇っておりますけれども、うん、過ごしやすいお天気ですよね、まあ、そうですね、うん、そうで、先週もお伝えしましたが、はい、乾燥がね結構強めです。そうなんですよ。
クリームよ、クリーム、
クリーム、ハンドクリームをね皆さんお持ちくださいね。ね、消毒はされていると思うので、はい、よりね乾燥すると思いますので、ね、クリームをお持ちくださいね。はい、そんな川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております、川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りいたします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様にはもれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタしか、
綺麗な歯ならサンタシカ。
痛み少なく目立たない。
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ。
素敵なシニアにはサンタシカ。
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ。
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーリアの武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーリアの武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送で、また小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいておりますか。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地域の情報や、はい、川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、うん、そして今を全国に、また世界にまで発信しております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は、私、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんと、
はい、小杉のマドンナになりたいけれど、まあ、どんな人、DJ 恵子こと笹田恵子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、DJ 恵子。
はい、恵
子さん。先週の日曜日、私たち、何を行いましたっけ？
そうですよ、新川崎駅にあるコトニアガーデンですね。はい、そこで、はい、イベントが行われました。
はい、そうなんです。そう、その話ですよ。で、急に振っちゃって、何のことかしらってね、思っちゃったかもしれませんけれども、そうなんです。先週の日曜日、あとね、はい、今週の日曜日、2週間。
今週の土曜
日。あ、土曜日か。はい、2週にあの渡って行われているあのイベントがありまして、はい、コトニアガーデン新川崎秋の街フェスタ、うん、で、私たち、スイッチオンファミリーが、はい、あのなんて言うんでしょう、某テーマパークのジャングルクルーズのようなね、そう、あの
いでたちで、
いでたちで、なんかちょっとなんだっけ、アーミーな感じのね、はい、はい、衣装を着て、はい、はい、MC を担当、お仕事をね担当させていただいてるんですけれども、は
い
は
い、なんでそんな世界観かというと、
このコトニアガーデンに、とっても大きなカブトムシがね、遊びに来てるんですよ。
すっごい大きいね。
そう。DJ 恵子さんよりもでっかい。
ね、本当に私ね、3メートルぐらいあるんだけど、そんなにないけどね。
そんなにないんだけど。そんなに
ないんだけど。ないけどね。
でも、カブトムシくんは3メートルくらいありますよね。
いや、あったね。
ですよね。はい、そう、大きいというよりは本当にでっかいっていうようなね、はいはい、カブトムシくんが、このコトニアガーデンに遊びに来ておりまして、はい、私たちはその探検家になって、はい、はい、皆様をカブトムシくんにご案内しているという、うん、はい、ストーリーのね、イベントになっておりますよ。はい、先週はね、私と DJ 恵子と二人で担当させていただいたんですけど、はい、今週の日曜日は、ゆうゆうと、
土曜日ね。
はい、あ、いつも日曜日って言ったの、土曜日でございます。
日曜日
にな
ってほしいのね。
あー、お休みしたいですね。20日の土曜日でございます。はい、連続で DJ 恵子と、はい、そしてゆうゆうが、はい、担当いたしますのでね、はい、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。はい、そう、巨大化したカブトムシくんとお写真が撮れる他にもね、探検隊になったり、あとは森の恵みでワークショップが行われたり、などなど、はい、秋をね、楽しめるような、はい、イベントになっておりますので、はい、ぜひ足を運んでみてください。はい、
秋の街フェスタで、検索してもらうとね、
そうですね、
時間だけ言っときましょうかね。
そうですね、はい、11月20日土曜日の11時から16時でございます。
はい、はい、皆さん、ね、遊びに来てください。
はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、皆様からの質問などもお待ちしております。パソコンやスマホから小杉スイッチ用のウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。よろしくお願いいたします。
はい、
さあ、ここで一曲リクエスト曲を聴いていただきましょう。
はい、
本日ゲストの庄司さんより、リクエスト曲がありますよ。庄司さん、よろしくお願いします。
こちら、サボマスターでできっこないをやらなくちゃ。
はい、お聴きいただけましたでしょうか。さあ、この曲、今日のね、ゲストの庄司圭介さんのリクエスト曲なんですけれども、庄司さん、この曲を選んだ理由ってあるんですか？
まあ、なんとなく、できっこないを やりたいなと思って、うんうん、リクエストしました。
はい、なんとなくだけれども、やっぱりお好きな曲なんですよね。
そうですね、よく聴いていますね。
座右の銘かもしれませんよ。
確かに、電気かない座右の銘、やらなくちゃ、はい、確かに、はい、ね、この後そんなお話もね聞けるかと思いますね、はい、すね、楽しみにしていてください、はい、さあ続いてのコーナーに参りましょう、はい、続いてのコーナーは武蔵小杉周辺情報でございます、はい、このコーナーでは武蔵小杉や川、失礼いたしました、うん、小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報などをリサーチしてご紹介いたします、
はい、
本日はですね、
本日はねルロお姉さん、
はい、そうそう、
はい、今スタジオ内にね、うん、お越しいただいております、
はい、
川崎ドラマチックニュースから岸田のりこさんにお越しいただいております。岸田さんよろしくお願いします。
はい、はい、
お若い男性からウォッという声がね上がっております。
さあ、岸田のりこさん今日はどのような情報をいただけますか、はい、お願いします、はい、
よろしくお願いします、はい、ちょうど1年ぶりなんですけど、
はい、
11月のこの季節って言いますと、はい、ちょうど多摩区では最大 の、はい、あの食の祭典と、はい、街中遊園地という2大イベントが、はい、開催されますので、
はい、
あのちょっとこの日に登場させていただきました、
はい、
あのまあ武蔵小杉からでもね電車で15分、
うんうん、
もう近いですよね、
はい、
ぜひねあの美味しいもの好きそれからイベント好きさん、
はい、
そしてあの街中遊園地では、ま、空き地なんですね今上り戸は、
うんうん、
でこれからあの何年かかけて駅前からこうバス通りを区役所につなげていく、うん、そこを2号線と呼んでまして、うん
はい、
そこをあの、ま、住民の方地権者の方、うんそれから行政の方とこれから盛り上げていこうということで、うんうん、今回はそこの空き地で、うん、あの街中遊園地をやります。
あそうなんですね。
毎年恒例のね、はい、バンジージャンプも来ますので、うん、お子さんはねこうやって朝から並んでバンジー体験もできます、うん
はいはい、
で一方山に近い生田緑地の方では、はい、あのもう今年で7回目、うん、あの生田緑地食の祭典、
はい、
これ例年3万人が来るというね、はい、もう向こう丘遊園から生田緑地の入り口まで食を求める人の行列でね、道が塞がれるぐらいあの来場者が多いんですけれども、はい、もうそこでね今日ゲストで来ているあのヘイクマンさんはステージもすごく立派なステージが用意されまして、結構有名な歌手の方も来て歌ったりパフォーマンスをするんですけど、
ステージもあるんですね。
あるんです。で、まあ今年はオリンピックパラリンピックもあって、ストリートカルチャーなんかも注目されてますので。こういうねフリースタイルバスケットというね、
はい、
あのまだみんなには馴染みないけど、うん、すごく見てて楽しい、
はい、
あのエンターテインメントで、うん、土曜日2時から出演していただきます。
ヘイクマンさんがね、はい、土曜日の2時からのご出演ですね、
はいはい、そうです、
はい、
でまあ実は今日あの上り戸では未来の場っていうのもオープンしまして、
はいはい、
小田急電鉄さんがこう主体となって、うん地域の皆さんの居場所づくりで空き地、
はい、
またそこも空き地なんですけど、
はい、
空き地にこう椅子とかベンチを置いていろんなことをやっていきましょうという場もオープンしましたし、
はい、
来週27日28日も多摩川沿いで川の場というイベントがあったり、28日も未来の場というイベントが、だから今週来週と、上りとあの遊園が、
うん、
あの大きなイベントで賑わいますので、
はい、
皆さんぜひ足を運ばれてください。
はい、ありがとうございます。そのあれですかね、11月の20日が上りと街中遊園地
と食の祭典と
食の祭典両方ですね、
はい、
で、遊園地っていうのが、うん、前にもね岸田のりこさんにゲスト出演していただいた時に、はいはい、遊園地の園が、
はい、
ご縁の縁なんですよね。
よく覚えてらっしゃいますね。
はい、もうここの文字ですね。
はい、
ということでね、今、はい、多摩区のその2号線では、はい、いろんなことが行われているというね、はい、そのようなご紹介をしていただきましたが、はい、もう一度じゃあ日にちだけご紹介しましょうか。
はい、
はい、街中遊園地が、こちらが20日
土曜日、
はい、土曜日ですね、はい、11時から16時、
はい、
公展中止となっておりますが、はい、こちらですね、41店舗のお店とか出ちゃうの？それはこっちか、こっちだ。なんかね、両方あるんですよね、
うん、
その2号線の方と生田緑地の方と、行われていて、2号線の方はとにかくパンドレ
ブレーナーさん、ベーカリーパン。
そう、パントレブレーナーさん。
パントレブレーナーさん、
ね。中之島に今年できたパン屋さん。
はい。はいはいはい、あとは、以前にゲストに出ていただいたエコウォッシュカフェ。はい。の、はい。方も、出店されてますね。
唐揚げとかね。ハンバーガーとか、
サンドメイドアクセサリーの販売があったりとか。はい。はい、そして、生田緑地の方は、第6回、川崎、北部の食の祭典ですね、はい、先ほど、岸田さんもおっしゃってました3万人から4万人ぐらいの来場者ありですね、
うんうん、2日間でね土日で、
はい、そうですね、こちらが土日になっております、うん、20日21日10時から3時までです、はい、はい、雨天決行です、生田緑地の中央広場にて、開催されております、はい、そしてこちらの方が出店が41店舗すごい幅広くねやっておりますので、はい、ぜひねタマックの方にも遊びに行っていただけたらと思います。お待ち
しております。
はい、岸田のりこさん、ありがとうございました。はい、以上、はい、小杉駅周辺そしてね川崎市周辺の情報でした。
はい、時刻は現在14時17分18分になる頃でしょうかね。
はい、
はいはい、じゃあ続いてのコーナーに参りますよ。毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×で回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答のコーナーでございます。
パフパフパフ、ここね、ないんですよ、パフパフが
出たわけ。そうなの。
ごめんなさいね。地声でパフパフです。
はい。
はい。お願いします。
はい、お願いします。このコーナーではね、ゲストさんに丸かバツかでクイズに参加していただくコーナーでございます。
はい、
はい、本日お答えいただきますのは本日のゲスト、うん、ワンスローから、代表の、庄司圭介さんとフリースタイルバスケットボーラーの、フェイクマンさん、お二方なんですけれども、うんうん、どちらが回答されますか？
あ、じゃあフェイクマンが頑張ります。
あ、はい、フェイクマンさんですね、よろしくお願いいたします、はい、そして出題しますのは DJ 圭介、はい、よろしくお願いします、
うん、今日なのでお願いします。
はい、さあ、それでは早速参りましょう。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当はどなたかしら。
川崎純情小町の鶴田ひなみです。この言葉が出たらもしかして詐欺。お金、キャッシュカード、 ATM、 暗証番号合わせず電話を切ってシャープ9110。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ちなちゃんありがとう。それでは DJ ケイコ、はい、問題をお願いします。
ヘイクマさん、
うん、
緊張してますか？大丈夫ですか？
これ間違ったらね、
あの警察の方が聞いております
。中原警察署の方がね、
連れてかれる
可能性が高いです。あの、私警察の中原警察署からちゃんと問題をいただいてますのでね。
あ、ガチですね。
そうです、ガチです。そしてこちら、左の手にはピンポンピンポンかブブーを持っております。
アプリから音が鳴ります。
押さないでください
ということで、はい、問題、引っ掛け問題出します。
あー、ほら、
はい、いきますよ、
はい、
じゃじゃん、
はい、
自転車に乗るときは、
はい、
自転車の左側から乗る、丸か×か。
左側、
これ
丸。
え、大丈夫？
丸丸。
え、あ、本当に？
丸。
じゃあ理由まで言えちゃいます？
丸。理由まで言えちゃいます？え、あれ、左
左から乗る。
ちょっと、
自転車の右、左、
ね、右から乗っても別に焦げますね。
だって左から乗った方が乗りやすくないって。
あ、乗りやすい。
乗りやすい。
乗りやすい。
そういうことですね。うんうん、ということで、丸でよろしいですか？
丸で。
はい。
ファイナルアンサー。
大丈夫です。
ファイナルアンサー。です。では、丸ということですが、はい、いかがでしょうか？
イエーイ。
正解
です。道路があるからなのかなっていうのもちょっとあって。
フェイクマンさん当たり。
あ、やっぱり。
そうなんです。うん、ですね、補足説明しますよ、はい。自転車は左側通行が原則です。
はい、
出すから
だ
って。
出すから
ここで出すからって、はい。ですから、はい、道路の左側に自転車がある。そう。だからまさにそう。
いえ。
そう。右側に車が通るので、
危ないじゃないですか。
そうですね、
足踏まれちゃうじゃないですか。
そうですね、
まあ、足踏まれるとなるとね、ギリギリですけどね、車がね。かなりギリギリですよ。はい。なんですが、そうなんです。左側通行が原則ですので、道路の左側に自転車がある。これをイメージして、必ず左側から乗りましょうということです。
乗ってください、左から。
はい。ということで、フェイクマンさん、ありがとうございます。
どうぞ。
素晴らしい。おめでとうございます。
賞金20万円ぐらいもらえるんですかね、これ、ね。
2ポイントか3ポイント。
2ポイント。
2ポイント制で。
ポイント制で。
はい、ありがとうございました。
さあ、和やかにね、うん、進みましたね。はい、正解ということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。今頃警察署もね、
パチパチパチパチですね。
はい、やったぞって、今日は捕まえに行かなくてよかった。
ね、
よかった。はい。お答えいただきましたのは、この後のコーナーでもお話を伺うことになっております。はい、フリースタイルバスケットボーラーのフェイクマンさんでした。はい、ご回答ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さてお待たせいたしました、
う
ん、
ようやく来ましたよ、はい、このコーナーが、
このコーナーですよ、はい、地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでございます、はい、さあ本日のゲストさん、うん、改めてご紹介いたしましょう。スポーツの街、ここ川崎、サッカー、バスケットボール、バレーボール、その他にもスポーツチームが大活躍、見る私たちにたくさんのパワーを与えてくれますね。今日はそんなスポーツの力を信じるお二人がゲスト。ボールが一つあればそこに人が集まり、何かが起こる、自分が変わる。バスケットコートにカフェ、ん?失礼いたしました。バスケットコートにカフェを併設したワンスローを今年8月、多摩区宿河原に開業したばかりの庄司圭介さん、はい。そして2008年からフリースタイルバスケットボールを始め、関東を中心にイベントや地域のフェス、プロバスケの、オープニングや、川崎市内の中学校でワークショップも行うフェイクマンさん。同じバスケットボールを片手に地域でどんな活動をしているのかお話をお聞きしたいと思います。さあご紹介させていただいたんですけど、ちょっとねスタジオ内で大丈夫かしら、トラブルがあったかな、
トラブルがあって ね、大丈夫だよ、
はい大丈夫でしょうか、はい、気を取り直してまいりましょう、うん、改めまして本日のゲスト様、ワンスローから代表の庄司圭介さん、そしてフリースタイルバスケットボーラーのフェイクマンさんのお二人にお越しいただいております。庄司さん、そしてフェイクマンさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。来ました、小杉お願いします。
ようやく元気に喋れるじゃないですか。
ねえ、ないですか。
さっきは緊張して ね、 ね、紹介も庄司さんちょっと緊張してましたが、
ね、されておりますが、
はい、お願いします、
ね、
お願いします。さあさあ改めてね、ラジオを聞きの皆さんに、お二方から自己紹介をしていただきたいと思います。お願いします。
はい、じゃあまず私から、うん、バスケットコートとカフェを併設したワンスローという店舗の代表の庄司というものです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
あ、フリースタイルバスケットボールというパフォーマンスをやってます。フェイクマンと申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さあお二方今ご緊張どうでしょうか、
はい、あもう全然ですね、
あ全然フェイクマンさんはね、
もう僕はもう
当たったからね、
もう当たったからね、
ピンポンだったからね、それがブブーだったら今
もう帰ってますね、
帰っちゃってますからまだまだあのお話でね、一緒で、はい、あのね気が捨ててくださいね、はい、そして庄司さんいかがですか、い
やめっちゃ緊張してます、
緊張されてますか、ねえさっき曲紹介の時にもね、あ緊張されてるかなって緊張感伝わってましたけれども、
ね、やばいですね、
まあ肩の力を抜いてね、
は
い、
そうですね、
はい、そう、お話をしていてくれればと思います、うん、はい、じゃあどんどんね聞いていきましょう、
はい、お願いします。
さあ、今年8月に多摩区宿河原にバスケコカフェにバスケットコート、うん、違うね、バスケットコートにカフェを併設したワンスローというお店をね、庄司さんは開業されたとのことです、
はい、
そしてフェイクマンさんは、はい、フリースタイルバスケットボーラー、フリースタイルバスケを通じていろんな、はい、活動をされているんですよね。
はい、そうですね。
お二人ともこうバスケットボールに携わるこう様々なお仕事をされているということなんですけれども、うん、こうリスナーの皆さんがねイメージしやすくどういうことを実際にやってますよ、どういうお店ですよっていうのをね教えていただけますか。うん、
コートの方はまず誰でも入れて、ちっちゃいお子様から大人まで誰でも遊べるような場所にしてます。
はい。
で、そこにコーヒースタンドがあることで、こう、街の休むところというか、よりどころになるような場所を目指してます。
カフェにバスケットボールができる、ね、はい、うんうん、コートがあるって、はい、なかなか私は初めて聞いたんですけれども、
なかなか、うん、外国ではなんかちょっとありそうな、うん、映画のワンシーンにありそうな感じだけど、ね、日本ではなかなかまだないんじゃないですかね、
う
ん、
そうですね、
外でやるという ね、うん
ね、
室内はたくさんありますけどね、
う
ん、
そうですね、
はい、
ね、
うん、しかも室内ですとこうね、うん、お子さんが練習中にお母さんちょっとカフェっていうのはなかなかね、コーヒー飲みながらっていうのは、
そうですね、
見学できないかもしれないですけどね、
はい、カフェがあったらね、うん、コーヒー飲みながら子供たちをね、見守るってこともできますしね、うん、はい、新しいお店の形ですよね、
そうですよね、はい、う
ん、この話もねどんどん深掘りしていきたいと思いますよ、うん、はい、そしてフェイクマンさん、よろしくお願いします。
デジタルバスケットボールですか、うん、デジタルバスケットボールまだそのカルチャーができて10年ちょっとなんで、まだ全然やっぱ馴染みないんですけど、うん、はい、まあどんな感じって言われたら、あのダンス、はい、ダンスとそのバスケットボールのハンドリングのスキルをミックスしてパフォーマンスするというのが多分一番イメージつきやすいかなって感じですね、うんうんうん、音楽バックにそのバスケのドリブルだったり、その指で、指の上でボール回したりだとかをして、こう自己表現する感じですね。
ちょっと今私映画のウエストサイド物語、
あ、ウエストサイドストーリー、
ストーリーだ、はい、またやってきますよ、あの映画が、
はい、
来るんですけど、そのイメージしちゃった、今
結構
踊りながら、
そうなんです、これ説明するのすっごい難しくて、いまだに、うん、だからもう見てって思いますね、
もうこっちやりに来てる、
やりに来て
見に来て、
本当にもうこの場で見したいぐらいです
ね、あら、まあ、ここでね、ちょっと気をつけてくださいよ、
うん、
ここ
だね、ちょっと大変ですね、はい、
そんな感じですね、
いやもう100分は一見にしかずということもあるので ね、ぜひ動画などなどね見ていただきたいです、ね、はい、
でも10年前からあるんですね、
あ、
そうなんですよ、なんか日本でこう流行りっていうか、こう始まったのがまあ10年ちょっと前からなんですけど、うんうん、そのもっと深掘りすると、もうそれがパフォーマンスとして始まったのはもうもっと前で、まあアメリカとかの方なんですけど、やっとなんかストリートカルチャーって言えるとこまで来たかなって感じですね。
そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、ね、お二方ともバスケットボールとこうカフェの遊具を併設をしたね、新しいスタイルのお店、そして日本ではまだまだこれからどんどん有名になっていくでしょう、そのフリースタイルバスケットボールをね、うん、はい、行われている二人とも、バスケットボールを主軸にいろいろなりわいにね、うん、されてお仕事をされている方なんですけれども、はい、ここ、うん、スポーツの街、はい、川崎でございます、うん、
はい、
お二方から見て、うん、今この川崎のバスケットボール事情っていうんでしょうか、うん、ね、そういったものあると思うんですけれども、うん、教えていただけたらと思います。庄司さん、はい、いかがですか。
お店をやってて、そのコートにも小学生の子たちだけで何人も遊びに来たりとか、
はい、
すごいこうバスケに対する関心が深まってるんじゃないかなって思ってます、
うんうんうん、小学生の子たちが遊びに来て、みんなもうバスケ、なんだろう、もうドリブルついちゃったりシュート上手だったりとかされてるんですかね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
あ、すごい、
うんうんうん、
ね、じゃあ、次はフェイクマンさん、いかがですか。
そうですね、なんか川崎って、まあ、ブレイブサンダースがあって、まあ、すごい昔から B リーグのもう前から僕知ってるんですけど、やっぱその時からやっぱ川崎って結構バスケが熱い街だったりするんで、その小学生対象の小学生のチームのミニバスケットボールのチームもたくさんあるしって、でコートもやっぱちょくちょくでき始めて、やっぱその B リーグがバッてなってから、やっぱバスケもそれと比例するように広がってってるんで、もっともっとこれから僕は増えるんじゃないかなって、バスケットボールはって思ってますね。熱いですね、やっぱバスケは。
今そのフェイクマンさんからね、ブレイブサンダースの名前出ましたが、その話もちょっと聞きたいところなんですが、お便りいただいてますよ。
そうですね、お便り、
はい、ちょっと読ませていただきますよ、はい、こんにちは、たまっちです。あ、たまっちさん、ありがとうございます。
たまっち
さんっていうのはね、あの常
連リスナーの方でですね、フロンターレのサポーターなんですよ。
ああ、いいですね。
はい。なんですが、これ、たまっちさんが書いてますよ。ワンスローさんって、自分の家のすぐ近く、歩いて3分くらいのところにあります。
あ近いです
ね。はい。難しいですね。
南武線の踏切の横にある日、バスケットボールのリンクが立ち、なんだろうって思っていたら、キッチンカーが現れて、気がつくとコーヒー入れていたという、まあ、びっくりでした。はい、開店した時はまだ暑い季節でしたので、冷たいラテを、そしてね、この前は温かいラテをいただきました。また伺いますね、というね、お便りいただいてます。
はい。
いいね、びっくりですね。実際にもうね、実際にラテ飲みに来ちゃってますよ。はい。はい、それからちょっとじゃあバスケ関係でね、はい、お便りいただいてるので全部ご紹介しようかな。はい、バスケで思い出しましたが、中学校の担任の先生、バスケの審判の資格を持っており、アマチュア時代の東芝や富士通のホームゲームで MC を務めていました。新庄剛志とまでは行きませんが、ファッションも乗る車も派手でした。残念ながら数年前亡くなりましたが、今でも記憶に残りますというね、トガちゃんさんからなんですが、
やはり
あれですかね、きっかけバスケっていうねことでゲストさんをお招きしたことで、はい、ちょっと昔の恩師を思い出すのもね、いいかもしれませんね。はい、そしてまだいっぱいありますよ。
お願いしますね。
どれのおかしら、
どれ、
R 佐藤さんからいただいてます。R 佐藤さん、いつも ありがとうございます。今外で聞いていただいてますよ、
ね、聞いてくださいね。
はい、メインパーソナリティのルローネさん、はじめスイッチオンファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はスポーツの話題、その中でもバスケットボールの話題ですね。スラムダンクを子供の頃見てました、はい、最近テレビでも放送され、バスケ熱も上がってますよね。どんな話が聞けるのか楽しみです、先週の放送で紹介があったノラボーナ、あ、これはね、先週の放送のことですね。はい、はい、ノラボーナ好きでよく食べます。川崎から30キロ離れた私が住んでる厚木の JA で、約10年ほど前からも売られてますということでね、R 佐藤さんからいただきました。最初の方のそのバスケのね、お話、スラムダンク、
スラムダンク
どうですか、
お二人。教科書ですよ、あれ。
あららら、やっぱり
教科書です。
やはりですか、
うん、私も大好きで、バイブルのように見てました。
あららら、ルルお姉さん、ちょっとそういうイメージじゃないの。
いや、あの漫画とか好きで、実はスポーツ漫画も結構読んでるんですよ。
実は明日あたり行っちゃうかもしれませんよ、そちら。ワンスローさんね、
待って待ってよ。
はい、ちょっとね、ご紹介させていただきました。
あとね、いつまたお便り、あのバスケット関係で来てます。
お願いしますよ。
ワンオーワンさん、ありがとうございます。ルーお姉さん、スイッチオンファミリーの皆さん、こんにちは、はい、こんにちは、はい、今日はバスケットボール関連のゲストということでお便りを送ってみました、
はい、
私は昔バスケをやっていたのですが、今ではめっきり運動をせず家でゴロゴロしています。私のようにガチでやるにはほど遠い、でも楽しくバスケで汗をかきたい、そんな人におすすめのクラブや場所があれば教えてくださいとのことですけれども、これはもうワンスローさん、
そうですね、
ねえ、ぜひ遊びに来てくださいという、
はい、
うん、ね、ワンオーワンさん、ぜひワンスローさんに足を運んでみてください。バスケ体験できますよ、ね、え、こんなところですかね、はい、お便り、ね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。なのでルルお姉さん、はい、あの先ほどブレイブサンダースの話なんかもありましたよね、うん、
ありましたね。
ちょっとその話もね、教えていただきたいですよね、バスケットボールの今。
そうですね、バスケットボールの今、は
い、
ね、まあ、今あのブレイブサンダースさんのこととか教えていただいたんですけれども、はい、うんうん、
今日2人、ここ来る前に。
ね、なんか、
あの、どこかで、
ちょっと私が
手を
振ろう。それは何ですか、あの小杉あたりにバスケットの、うん、なんていうの、あの
投げられる
カゴじゃなくて、なんていうのあれ、
リング、リング、カゴ、まあカゴっちゃカゴなんで、
バスケットリング、
そうですよ、なんか、はい、最近、うん、僕最近ネットで知ったんですけど、はい、その、はい、ブレイブサンダースさんがちょっと関わってる、はい、そのバスケットコートがあって、うん、はい、で、まあ名前がライトハウス、
ライト
ハウスっていう名前で、はい、うん、で今日初めてちょっとお伺いして、ちょっとまあオープン前にすいませんって形で行ったんですけど、うん、その誰でも入れる、本当にちっちゃい子から大人まで入れるっていうすごいオープンな感じの場所で、そうですね、なんかお店もあるし、漫画もあったし、ボールも持ってきてなくてもお店で貸してくれるという形で、本当になんか新しい
なんだろう居場所みたいな、みんなが楽しめてやれる場所って、ああいうのがね、そういう、しかもその高架下に、東急の高架下にあるんで、雨でも全然できるし、すごいいいなって。
それこそボールつくうるさい音って言ったら変なんだけど、にぎやかな音でも高架下だから消されちゃっていいですよね。
しかもあの床がアスファルトじゃなくてちょっとゴム素材になってて、多分消音なるんで、音がそんなに多分響かないと思うんですよね。
あと今はまだねマスクだけど、マスク外してみんなでわーとかなんかキャーとかやりながらできちゃいますね。
ね、盛り上がりますよね。
盛り上がると思います。
先ほどもね、あのお二人からお話しいただいた、やはり今日本にもそういうブレイクが来てんのかなみたいな感じですかね。はい。
じゃあお二人のきっかけとか聞いちゃいますけど。そうですね。お二人のきっかけ聞いちゃいましょうか。お二人のバスケットボールに対する、こう対するじゃないですね、原点、はい、バスケットボールに携わった原点、ルーツですね、っていうのをね聞きたいんですけれども、庄司さん教えてください。
自分は中学から始めたんですけど、もうあの思いっきりスラムダンクで読んだらもうバスケしたくなって、始めた感じですね。
桜木花道に憧れてとか。
そうですね、仙道が好きだった。
あ、仙道
すごい。全然わからない話しちゃった。
いろんなプレイヤーがいて、それぞれなんか結構読者は憧れのそうプレイヤーがいたりとかして。
面白い。
そうなんですよ。
そうなんですね。はい。
そこが原点で、じゃあ中学から、あの部活動とかで始めた形ですか。なるほど。そこからどんどん、あの、なんでしょう。バスケットボールの技を磨いたりとかスキルを磨いたりしていったんでしょうか。
そうですね、はい、中高と部活を続けて、で今も社会人の集まりでいろんなバスケに行ったりして続けてる形です、
そうなんですね、中学の頃に出会ったバスケを今も続けてお店を開いているという、
じゃあバスケ始めて何年ぐらいですか。ちょっとさりげなく年齢聞いてるんですけど
年齢ね、すごい、
15、6年は経ってると思います。
あ、中学から始めて15、6年。はい、後で計算しておきますね。
庄司さん、今、いくつぐらいの方かな、なんてね、計算できますね。ありがとうございます。それでは、ペクマさん、いかがですか？
バスケ自体は、もう、小学5年生ぐらいに、なんか、うちの小学校なんですけど、バスケ、そのリングがなくて、あの運転って分かります？あれリングにしてみんなでやってて、で始めたきっかけが、これ年バレるんですけど、あのバルセロナオリンピックのドリームチーム、アメリカ代表のビデオかなんかを親父に見せられて、超かっこいいじゃんこれみたいな、でも完全に、あ、マイケル・ジョーダンすげえってなって、俺になるってなって、
マイケル・ジョーダン、
そうなんです。したら翌月誕生日だったんですけど、なんか親父がもうフルセット、上から下までジョーダンのフルセット買ってきてもらって、
それは嬉しい。
でもうボールも買ってきてもらって、ボール好きながら学校行ってって感じですね、
それがきっかけなんだ。
それきっかけです、
すごい、お父様がきっかけを作ったようなものだ。
そうですね、親父
見せてくれて買ってくれて
ありがとうございます。
お父様ね、聞いてくださってるかしら。
公共の電波を通じてお父様にお礼を。
ありがとうございます。
いやね、いろんなきっかけがありますね。
そこから、おそらくね、今もお二方バスケットボールを続けてるということは、多分そのバスケットボールにいろんな様々なね、魅力を感じていたりですとか、そのバスケットボールから感じるパワーを、こう、感じていると思うんですよ。ね、その魅力ですとかパワーですとかをぜひ私たち、そしてリスナーの皆さんにもね伝えていただけませんか。じゃあ庄司さんお願いします。
はい、ですね、バスケは何がいいんだろうな、もう正直やってると楽しくてしょうがないんですけど、やっぱなんかパスをしてシュートが入るとか、そういうところのこう人とつながれる部分がすごく多くて、なんかそれがとても楽しいんですよね。
私もね、ちょっと中学の時に そんなに深くは関わってないんですけど、バスケットボールやってまして、
また見た目と違う
なんかチームワー ークに頭を使うんですよね。なんか他の競技も、ね、チームワークは大事だと思うんですけれども、なんて言うんだろう、戦略をいっぱい立てて、で、こう3次元を使って、こうボールをパスし合って、うん、でこうシュートが入るまでの時間のハラハラ感とか、そういうのが楽しいなっていう、ね、気持ちもあったんですけど、
ゲストさんをこのうならせるこのルルお姉さんの表現力、
はい、
はい、すごいなしか出ませんかね。
シャンさんのお話を聞いてて、はい、なんかそういう気持ちをちょっと思い出して、はい、あ、やりたいなって気持ちが私も、あの、伝わったんですけれども、はい、バスケットボールの魅力がね、ちょっと伝わりました、はい、ありがとうございます、はい、さてフェイクさんいかがですか。
バスケはもうなんかなんだろうな、魅力魅力なんもうやればやるだけ上手くなるし、うん、ね、そのシュートが一回入る入らないでやっぱね、うん、勝負も決まっちゃうし、うん、その一瞬一瞬がやっぱりドキドキワクワクの塊、
うん、
だからなん、なんかすごい一秒一秒がね、
うん、
楽しいかなって、ドキドキワクワクできるスポーツなのかなって思います ね、
一試合の中でいろんな、ね、ドラマが1秒1秒の、ね、ドラマが展開されますもんね。
残り 0. 何秒で試合逆転するっていうのもあるんで、うん、
はい、ちょっと今手に汗かいちゃいましたね、そうなんですよ、バスケットボール、うん、はい、ありがとうございます、はい、皆さんにもね、こうお二方からね、こう熱い魅力が伝わったんじゃないかなと思いますよ、うん、はい、さあ、うん、そんなお二方なんですけれども、はいはい、現在そのバスケットボールを通じて地域の貢献活動などもね、はい、行われているそうなんですけれども、うん、
はい、
一体どんな地域貢献をされているんでしょうか。じゃあフェイクマンさんからお聞きしましょうか。
聞きますか、はい、僕そんなに最初そのフリースタイルバスケットを始めて、うんうん、最初そのクラブの中でしかこうなんかやらないアンダーグラウンドだったんですけど、
はい、
ある時その地元の多摩川で、うん、やなんかイベントがあったり、その小杉のあれであった時に、そのやった時にいろんな人が見てくれて、
うんうん、
でそれを気に知ってもらったりっていうので、あ、なんかやっぱそのフリースタイルバスケットボールでをやることでなんか見てるお客さんと僕らがすごい楽しさを共有できるなって、
うんうん、
でいろんな人に知ってもらえるし、バスケットボールもやりたくなるし、
はい、
ね、もしかしたらそれを機にフリースタイルバスケやりたいってなるかなって思ってて、でそれでね、それが広がればやっぱその やった地域も盛り上がると思うんで、
うんう
ん、まだまだこれからなんですけど、もっともっと地域貢献と地元貢献していこうかなと、
うんうん、
僕は思ってますね、
はい、
はい、
いわゆるバスケットボールを通じてやはりコミュニケーションを取る、
そうですね、うん、
っていう地域貢献ですね、
そうですね、ボール一つで、うん、会話できるので、
ボール一つで会話ってのがすごい素敵な言葉ですね。
パスしたらね、
うん、
それでキャッチして、お前の意思を継いだぜみたいな感じですかね。
熱いですね。でも本当そうなんですよ。
ね、そうですよね、うん。ドッジボールみたいに当たるわけじゃないですかね。当てられるわけじゃないですかね。
思いをつないでいってもリングにシュートするっていう ね、
はい、
それもお客様にね、その思いが伝わるっていう、
はい、
ね、うん、良き循環の地域貢献ですよね、
はい、
ありがとうございます、はい、庄司さんは地域活動いかがですか。
まあ、誰でも入れるバスケットコートっていうのを作って、
うん、
まあ、そのバスケに触れる機会を作ったりとか、うんうんうん、バスケ好きが集まってコミュニケーションを取れる場所とか、
うん、
なんかそういう風な形で地域貢献を目指してます。
ね、バスケが好きな方はもちろん、うん、これからちょっとバスケやってみたいんだけどっていうような、うん、ような方々にもこう楽しさを伝えられるような、うん、場所を作って地域か貢献活動をされてるっていうことでしょうかね。
うんうんうんうん、
ね、
趣味が一緒だとまたね話が弾みます
よね、うん、そうなんですよね、そうそうそう、ね、初めましてでも、はい、カフェでもね、
うん、
バスケットボールの話で盛り上がって、
そうそうそうそう、
ね、今度一緒にやりましょうよなんてね、暇、うん、が広がっていきそうですね、はい、ああ素敵な活動ですね、はい、ありがとうございます、うん、さあそんな、バスケットボール一つで、
はい、
一つでって言うとあれですけれども、はい、そこから素敵な 活動の輪を広げておりますお二方ですけれども、はいはい、活動を通じて伝えたいこと、そして目指しているもの、熱い思いをね、語っていただけますか。
はい、
では、じゃあ、庄司さんから、
はい、
はい、お願いします。
まずバスケに対してなんですけど、もちろん好きな気持ちはあるんですけど、今そのバスケを続けてる理由として、バスケが好きっていうよりかは人とつながれるってことがすごい好きなんですね。
人とつなげる、
いろんな人と仲良くなったりとか、はい、でそれをやりたくてカフェとバスケットコートっていう形の場所を作って、でそこにこうフラッと来た人同士で仲良くなったりとか、また自分と、まあ、そのお客さんで仲良くなったりとか、っていうその人のつながりをどんどん増やしていけるような場所にしたいなと思ってやってます。
はい、ありがとうございます。人とつながれる場所、どんどん広めていってほしいですね。はい、はい、それではフェリックマンさん、お願いします。
そうですね、バスケがきっかけで、やっぱさっき翔さんもおっしゃったように、なんかこうバスケを通じて、なんか人と人とのコミュニケーションがあって、それがまた広がっていったら、もう横にどんどん広がっていって、気づいたらね、その地域が盛り上がってるっていう形の中に、フリースタイルバスケットボールっていうものが入れればなってちょっと思ってて、まだまだね、十数年のちっちゃいカルチャーですけど、いろんなバスケに関わる場所でそういうのもあるんだよって、別にゴールなくてもボール1個で楽しめるぞっていうのをなんか伝えれればなって思いますね。
はい、ありがとうございます。お二方からね、もう人とのつながり、そう盛り上げたいっていうね、思いが飛んできます ね。
こういう若い人たちからそういう発信していくのっていいですね。
ありがとうございます、
はい、本当にこれからどんどん発信していっていただきたいと思います、
楽しみですね、はい、ありがとうございます。もっとね、あのバスケットボールにまつわるお話、人とのコミュニケーションについて深くね、お話聞いていきたいんですけれども、お時間がね、迫ってきてまいりました、はい、ですので、何やら告知、
はいはい、
があるそうなんですけれども、お話聞いてもよろしいですか。
自分の、
庄司さんから、はい、
はい、我々ワンスローでは今一応日曜日に、はい、モーニングを始めまして、8時から10時まで、ちょっと特別メニューで、はい、コーヒーとホットサンドのセット600円で食べれたりしますので、ぜひお越しください。
はい。はい、ありがとうございます。はい、あと、他にはプレゼント情報などもあれば、はい、ここでぜひぜひお伝えください。
視聴者の方に、レボマックスっていう、あのボトルなんですけど、それの355ミリ入るボトルの、ワンスローのロゴが入ったものを、2つご用意しましたので、
それはじゃあワンスローに行った方でラジオ聞きましたとか、小杉スイッチオン聞きましたって言ってくれさ、くれた方あれします。先着ですか。
先着ですね。
そうしましょう。はい、お二人です。
明日行こう。
はい、みんな急いでくださいね。
急いでですよ。後ほどね、Facebook にも上げさせていただきます。はい、
はい、ありがとうございました。さあ、たくさんのね、素敵なお話聞けましたよ、はい、改めて本日のゲスト様をご紹介いたします、はい、ワンスローから代表の庄司圭介さん、そしてフリースタイルバスケットボーラーのフェイクマンさんのお二方でした。素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
番組はね、まだこの後も続きますので、お二方にもね、まだあのお話、はい、いろいろお声出しねしていただければ、
お願いします。
はい、お願いします。
はい、さあ続きましては、また庄司さんからね、2曲目のリクエスト曲を、はい、あの教えていただきたいと思います。庄司さん、どうぞ。
高橋優さんで現実という名の怪物と戦う者たち。
ご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。 中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
毎週木曜日生放送でお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。時には早口で突き進んでおりましたが、あと少しとなってしまいました。その前に今日の1分防災のコーナーをお届けしたいと思います。
はい、1分防災のコーナーです。 DJ 恵子担当します。
お願いします。
今日はですね、はい、川崎市から出てます備える川崎保存版のところからですね、ご紹介します。はい、前に私、地震が起きた時その時どうするっていうことでエレベーターの中ではね、何もか押してくださいよって言いました。今日は街灯です。街中にいるときに落下物から頭部を守ってブロック塀と自動販売機の軒下ガラス戸から離れてください。自動販売機くっついちゃダメですよ。自動販売機が倒れてくる。
そうですね。
はい、ということで離れましょう。はい、1分防災でした。終わりでしょ。
はい。
はい、ということで、
はい、1分防災のコーナーでした。
はい、街中気をつけてくださいね。
はい。はい、ありがとうございます。さあ、ここからは皆様からいただいているお便りを、はい、紹介してい きますね。
はい、そうですよ。
DJ 傾向お願いしますね。
へいへい、ですね、今探してますよ。
はい、
あれ
お、どこかな、
どこかな。でもさ、ペコちゃんさんからいただいてますね。
そうですね、ペコちゃんさん、はい、いつもありがとうございます。
ペコちゃんさん、ありがとうございます。
はい、
すごいたくさんいただいてるんですけど、うんうん、ペコちゃんさんは、はい、いろんな情報をいただいてるので、ちょっと後ほどフェイスブックにね、上げさせていただけたらと思います。そうですね。はい、そして、先週ですね、先週に曲を聴いていただきました、
はい、
橋本聖子さんからね、いただいておりますよ。ジオン様、オリジナル楽曲スターと、はい、のご紹介ありがとうございました。ラジオ内でもお話があった前回のアーカイブですということでね、またぜひスタジオにも遊びに行かせてくださいというお便りいただいてます。
ありがとうございます。
そしてかまちさんからいただいてますよ。はい、フロンターレ情報としてね言っちゃおうかな。
お願いします。
はい、お願いします。どこ行った、かまちさん。
はい、
あったあったあった。健吾さんの映画、見てきました。ファーストシーンから泣かされましたというか、全然前編で泣かされました。皆さん知ってますかね。今ね、なんだっけ、なんとかフォーケンゴっていう映画やってますね。はい、ワンフォーケンゴだ。
ワンフォーケンゴ、
はい、新百合と川崎の109でやってますね。はい、はい、ネタバレのないように書こうと思いましたが、ということで玉地さんが新たな証言なども含めドキュメンタリー作品なので本を見流しているストーリーです。どうしたら地域に根付けるか、そしたらね、どうしたら優勝できるかなんてね、どうしたらスタジアムをいっぱいできるかっていうね、苦悩のそんな道のりを歩んできた健吾さんのね、ことが描かれてましたということで、はい、まだ見てない方、25日までの期間限定ですよ。お早めにどうぞということです。はい、フロンターレ情報としては20日土曜日、アウェーのセレッソ大阪戦、ヨドコ桜スタジアムで14時キックオフですということです。ネタ配信でも応援してください。
はい、あ、玉地さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、はい、以上お便りコーナーでした。
ごめんなさい、最後にペコちゃんさんがイベントのお知らせを教えてくださってるので、それだけご紹介させていただきますね。
はい、
3年続いている幸市市民館の、企画で手作りの、芝居、地域のことを勉強している小学3年生に見てほしい作品さん、40分ほどの、芝居、手作り芝居があるそうなんですよ。
はい、ね、ありがとうございます。
ね、時間があったら見に来てくださいとのことですよ。
はい、ありがとうございました。
はい、今日もね、たくさんお便りいただいているんですけれども、うん、ちょっとね、お時間が迫っておりまして、はい、皆様いつもお便りありがとうございます。はい、
さあ、もう一度ゲストのご紹介いたしましょうか。
はい、ご紹介いたしましょう。はい、本日のゲストさん、うん、様なんですが、
うん、おどこだどこだどこだ、
ワンスロー代表の、はい、庄司圭介さんと、はい、フリースタイルバスケットボーラーのフェイクマンさんのお二方でした。本日はね、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本人にもう一回告知していただけますか。
うん、告知お願いします。ほら、はい、20日ステージやるんでしょ。それも、ね、お伝えください。
俺言っていい。
はい、
お願いします。今週の土曜日曜に行った緑地で行われる食の祭典というところの、僕はまあ20日初日の
2時にステージやるので、はい、ぜひぜひ僕ともう一人チームで声を組んでる、
はい
うんうん、超かっこいい衣装作ったんで、はいね、見に来てちょんまげって感じ、うん、
ちょんまげ、
はい、食の祭典さ自分だけじゃなくて何時から何時ってほら言ってあげなきゃ
何時から
分かんない何時からわ
かんないなんか多分午前中から夕方までやってると思います
はい、
はい、じゃあ庄司さんご自身のほら、もう一回お店紹介しちゃいましょうよ
宿河原の駅から歩いて 2,3 分ぐらいのところで、はい、あの線路沿いでバスケットコートとカフェをやっておりますので、
はい、
気が向いたらぜひ遊びに来てください、
はい、はい、
もやっております、
うん、ぜひ皆さんね遊びに行きましょう、はいはい、ありがとうございました、はい、それではこの番組は各社の提供でお送りいたしました。本日はワンスロー代表の庄司圭介さん、フリースタイルバスケットボーラーのフェイクマンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。見
てくださいね、はい。はい、それでは最後にみんなでさようならでご挨拶で締めましょう。せーの、さようなら。